ただいまより2021年8月15日の礼拝を始めます。24番。昭和いたします。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を浸らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時ものなればなり。アーメン。講読文32、詩139編。講読文32、詩139編。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。何時は我が歩もうも我が不思議も探り出し、そは我が下に一言ありとも。何時は前より後ろより我を囲み、かかる知識は意図くすしくして我にすぐ、我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。我天に昇るとも何時かしこにいまし、我あけぼのの翼を借りて、かしこにてなお何時の見て我を導き、暗きは必ず我を覆い、 何時の見舞いには暗き物を隠すこと、隠すことなく夜も昼のごとくに輝けり、神よ、何時のもろもろの身思いは我に尊きこといかばかりぞや。我これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し、神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、聖書を拝読いたします。今朝の聖書は新約聖書ヨハネの手紙1章1節から6節までです。新約聖書441ページです。ヨハネの手紙1章1節から6節まで拝読いたします。私の子たちよ、これらのことを書くのはあなた方が罪を犯さないようになるためです。たとえ罪を犯しても御父のもとに弁護者、正しい方、イエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪、いや私たちの罪ばかりでなく全世界の罪を償う生贄です。私たちは神の掟を守るなら、それによって神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら神の掟を守らない者は偽り者で、その人のうちには真理はありません。しかし神の言葉を守るなら、まことにその人のうちには神の愛が実現しています。これによって私たちが神のうちにいることがわかります。神のうちにいつもいるという人は、イエスが歩まれたように自らも歩まなければなりません。そこまでです。祈祷いたします。在天の至難神様、皆をあがめ感謝いたします。この新しい朝、御前に集い礼拝を守ることができますことを感謝いたします。今日は終戦記念日です。あの忌まわしい戦争の5年間に終止符が打たれ、その後の76年間日本には平和と自由が与えられ、こうして何の恐れもなく礼拝を守れますこと、本当に心から感謝いたします。現在は世界中を恐怖に陥れている新型コロナウイルスの感染拡大のために、いろいろと制限された生活を毎日強いられております。どうか病に苦しむ人たちをお救いください。また病の治療と予防のために毎日全力を尽くしておられる第一線で働く人たちをお守りください。また世界には故国の内戦のために平和な日常を保つことができないでいる人たちを助けてください。どうか全世界の一人一人の心の内にある憎しみや怒りから救ってください。また昨今は大雨の被害が大きく、そのために生活が困窮している人たちも多くあることを知ります。どうか今避難している人たち、雨の恐怖と戦っている人たちをあなたがお守りください。平安をお与えください。神様は愛する御一人をこの世に送ってくださり、私たちの罪を救ってくださいました。どうか世界中の人たちがこの素晴らしい救いを知り、互いに愛し合い許し合うことができますようにとお祈りいたします。今朝は棚橋先生から御言葉をいただこうとしております。語られる先生の上に聖霊が力を与えて存分に語らせてください。また 御言葉に耳を傾ける私たちの魂を生かし、御言葉に従うものとなれますようにお導きください。現在夏休み中で家庭にある子どもたち、またそのご家庭が平安のうちに過ごせますように、いつもあなたがそばにいてお守りください。この感謝と祈り、尊い主イエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。賛美歌68番をいたします。日本キリスト教団信仰告白、使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座すとまえ、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者と裁きとまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。説教、神のうちにいる棚橋牧師です。
この手紙の一章八節で、自分に罪がないなら、自分に罪がないというなら、自らを欺いている。そして一章十節では、罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであると言われております。ところが二章一節では、あなた方が罪を犯さないようになるためと呼びかけられています。罪はない、罪を犯していないということは偽りであるというのと、罪を犯さないようになるというのは矛盾しているように思われます。けれどもこのことから 主イエス様のおっしゃったお言葉が思い起こされます。ヨハネによる福音書8章に、主イエスのもとに連れてこられた姦通の女性の物語が記されております。よろしければ180ページをお開きいただきまして、ご覧いただきたく思います。この物語のところには、姦通の罪ありと宣言された女性がいて、一方には尊大で気まじめな律法学者たちやファリサイ派の人々がいます。彼らは主イエスがこの女性を罪ありと宣言するように追い詰め、そしてもし主イエスがその懲罰の務めを逃げるならば、非難してやろうと構えていたのです。彼らは、こういう女は死で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています、ところであなたはどうお考えになりますかと言っています。彼らは神の律法を持ち出して自分の考え方や感じ方ではなく、また倫理的な感性からでもなく、神の律法を持ち出してこのように主イエスに詰め寄ったのです。このように言われて、主イエスは瞑想の時をお持ちになったのでしょうか。聖書には、かがみ込んで、かがみ込み、指で地面に何か書き始められたと記されております。そして主イエスはこの女性の罪を暴いている人々の前で、誰もあなたを罪に定めなかったのか、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、これからはもう罪を犯してはならないと言われました。主イエスはこの女性が罪ありとされたことに抗議したのではなく、罪の宣告をすることを拒否されたのです。この前にこの女性を非難している人々に対して、あなた方の中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさいと言われています。彼らは一人また一人と立ち去り、ついに皆立ち去ってしまいました。ここには正しい者はもはやなく、罪ある者たちしか残されていないのです。この物語は人間そのものを描いています。すべての人間は等しく罪を負っている、罪人であることが示されています。もう罪を犯してはならない、主イエスの言葉が私たちキリスト者には語り続けられています。しかし事実、私たちは罪を犯すのです。私たちキリスト者は罪を犯す、けれども主イエスによって罪を犯したことのないようにされるのです。それゆえにこの手紙の著者は、第一に罪を犯し続けてはならないと語り、 そして第二に、私たちが罪を犯すことを認めるべきだと語り、最後に罪を犯さないように願いながらも、罪を犯した者に対する慰めを語っているのです。ギリシャ語の原文では、もしある人が罪を犯しても父なる神のもとに弁護者イエス・キリストを持っているという、そのように表現されています。もしある人が罪を犯してしまっても、私たちの弁護者をすでにそこに得ているということです。弁護者はギリシャ語でパラクレートスという言葉です。助け主、慰め主とも訳せる言葉です。そしてこの言葉は、もともとは傍らに呼び寄せるようにして慰め、助けることを意味しています。そしてもっと正確に言うならば、法廷に呼ばれて裁判される人を弁護するために、その人の傍らに呼び寄せられる人のことです。人となられたイエスは、同時に救い主キリストとして神でもあり、父なる神と私たち罪人の間を取りなす助け主であることを示しています。ヨハネによる福音書では、聖霊を弁護者として、弁護者、そのように呼ばれています。主イエスが父なる神、父なる神は別の弁護書を使わして、永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださると約束してくださっています。別の弁護者、聖霊が別の弁護者で呼ばれていることは、イエス・キリストが神の子として本来の弁護者、第一の弁護者、助け主であることを示しています。神に復活されたイエス・キリストは、今も天の父なる神の御前の弁護者であり、私たちに対する弁護者であり、そして聖霊は地上に送られて、私たちといつまでも一緒にいてくださる弁護者であると言えます。償う、あがなむというのは、怒りを解く、好意を持つようにさせるという意味の言葉であると言われています。罪を償う生贄、罪をあがなう供え物、そのように今後訳では、罪をあがなう供え物と罪のところを訳しています。償う、あがなうというのは、罪人を慈しむために、私たち罪人を慈しむために、その罪人の代わりに神に捧げるものであります。聖書を見るとき、神は全ての悪に対して一貫した怒りを示すことが記録されています。しかしまた、罪を犯した者に対する救いの主導権を取られたのも神であることが記されています。神の怒りが解けなければ、 罪を犯した者の立場はないのです。罪を許し、罪を犯した者を回復するためには、罪の支払う代価が支払わなければなりません。罪の支払う代価が支払わなければならないのです。その代価は、神が神の子イエス・キリストを、主イエスを十字架にかけ、神の子主イエスが犠牲の死を遂げられたことによって満たされたのです。罪人を慈しむために、神の子主イエスの十字架の死の犠牲によって、神は罪を犯した者をもう一度好意を持ってくださる、慈しみ愛してくださるのです。神の子であり、全く罪がないにもかかわらず、罪人の一人として、いえ、罪人の代表として十字架にかけられ、ご自分の血を流された、その主イエスの御業は全世界の罪を償うと言われています。イエス・キリストの十字架の出来事が自分のためであったと受け入れるなら、どの人も、誰でも、どの人のどんな罪も許していただける道を開いてくださっている。ヨハネの手紙1はここにおいて徹底的に私たち人間の罪を語り、罪の許しの救いを語っています。主イエスの十字架の出来事は、神の慈しみ、神の愛の結果だけではなく、結果であるだけでなく、またその証明と保証であるだけでもなく、神の愛の本質そのものです。その神を知っているということは、神との交わりを個人的に持っているということです。それは神の掟を守る、神の命令を守ることによって、日々の生活が必ず影響を受けるはずだというのです。いくら神を知っていると言っても、それが行動に現れないなら、日々の生活に現れないなら、それは偽り者であると言われています。偽り者である、これは一章六節で嘘をついている、また一章八節の自らを欺いているというよりも、もっと強い意味の言葉です。偽り者、偽りがその人の性格のようになっていることを示すからです。そのような人の中には当然真理がないのだと言われます。続く五節は全く対照的です。ここでは神の掟ではなく、神の言葉を守るならと言い換えられています。神の言葉は掟、命令よりも広い意味を持っています。そしてそれは神の御心のすべてを含んでいます。したがって神の言葉とはイエス・キリストと解することができます。 律法を完全に成就されたイエス・キリストの言葉を守るなら、そのように返せることができます。イエス・キリストの言葉を守るなら、その人のうちには神の愛が実現している。これは受動体です。神の愛が神によって実現されているということです。父なる神によって、その人のうちには神の愛が実現されている、神によってそうされることを示しています。つまり神に由来する愛が信仰者たちによって守られるとき、神と他者への愛が実践されるとき、それは究極的には神の働きなのです。私たちが神のうちにいるというのは、私たちが神の愛の中にいるということです。私たちが神の愛の中にいる。ブドウの木とその枝の関係です。ヨハネ15章の5節と10節に次のようにあります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かな実を結ぶ。10節、私が父の掟を守り、その愛にとどまっているように、あなた方も私の掟を守るなら、私の愛にとどまっていることになる。この主イエスのお言葉が思い起こされます。私たち人間の価値観で受け入れがたいことは、理解しがたいことは、神が罪人を愛されるということだと思います。その価値観の転換をもたらしたのはイエス・キリストご自身においてです。私たちキリスト者は、主イエスが歩まれたように自らも歩まなければならないと言われています。歩むことは生きることです。主イエスは私たちすべての罪人を助けるために、救うために、この世において生き、そして贖いの十字架への道へと生き抜かれました。神の子主イエスだけが完全に実現できる生き方でありました。私たちにできることは、このような主イエスと共に生きることです。主イエスこそ私の救い主であると信じ、この世にあって主イエスにのみ、神にのみより頼み生きることです。この歩みが、生き方が、私たちキリスト者の立場を証明するものであることを思うのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちは罪を犯さないようにとの御言葉を聞きながら罪を犯してしまうものです。そのような私たちに、主イエスは今もこれからも天の御前で、天の父の御前で取りなしてくださり、そして この地上においては聖なる神が私たちのうちに働き、そして神に対して取りなしをしてくださっていることを心から感謝いたします。私たちは弱くまた身勝手なものです。けれどもその私たちが救われていることを私たちは知らされています。どうぞ主イエスと共に、主イエスにより頼み、神にのみ信頼する、そのような生き方が共々になされますように、どうぞ豊かに導いてください。この礼拝に集まれた方々、ご自宅で礼拝を捧げておられる方々、どうぞお一人お一人を豊かに祝してください。苦しみ病の中にある方々、不安の中にある方々をどうぞお支えください。主イエス様の御名によってお祈りいたします。
賛美歌352番。
献金をお捧げいたします。